来週はちょっと事情により休校させていただきます。風が吹いて、それで今日はなんか安田君こういうものについて考えたいと思うんですけど、理とか個別性とか普遍性について何のことかよく考えてくださいさっき津口にも聞いたんだけど、なんか美って美大生は何も考えてないやってるっていうんですよね。考えてもしょうがないっていう言い方で、芸術とは何かってことを考えてもしょうがないっていう言い方があって、でそれすごく潔いようでいて、実はどうなんだろうと思って、さあ津口にそれ聞いたら、津口はその海岸通りで、津口ってのはあの尾道出身で、あそこに座ってる青い侍の人ですけど、侍じゃないの。でもなんか。つぐちゃんが寒いを着てるってイメージがあるのはどうしたんだろうか。あ、それで、つぐちにとっての美っていうのは、尾道の海岸通りに座ってるなんか漁師のおじさんたちだっていうんですよ。それで、確かになんか美っていうのはなんかその特権的なものとして立てることのまずさってのは分かるんだけど、美なんてないっていうやつに限って実は考えてるじゃないですか、美っていうのは。それで、なんかそこら辺がちょっと気になるんだよね。確かに今の学者は真理とは何かなんてことを考えてやってる人はいないんですけども、なんでその美大生が美とは何かってことについて考えないようになったのかっていうのはすごく気になって、で今日私たちなりに美というものを考えたいと思うんですね。で、その時の鍵なのがどうも僕は個別性と普遍性ってことではないかという見通しを、この間の関係性で、ちょっとその私がどうしてそういうことを考えているのかということについて付き合っていただきたいと思います。最初で、僕がずっと最近気になっているのがですね、これひょっとしたらちょっと触れたことがあるかもしれないんですけども、文学の体験における実質原稿と活字の関係なんですよ。でここからちょっと入りたいんですけども、例えばですね、布袋秀人さんがですね、ラビットっていう小説を書いたと。で、そのラビットっていう小説を活字で読むわけですよ、大抵の人は。それを布袋さんの自筆原稿で読んだとしますよね。でも布袋さんは実はワープロで書いてるから自筆原稿ないのかもしれないけども、でも知ってます、アインシュタインの1905年の論文っていうのは、アインシュタインがですね、相対性理論を作った1905年の論文っていうのはワープロで書かれてるわけですけども、まあ、プロジャンティニア、ごめん。タイプライターで書いてるんだけど、それをわざわざオークションのために自筆に書き直したっていう妙な歴史があるんですけどね。で、布袋さんの小説をですね、活字で読むっていうのが普通なんだけども、それが自筆原稿が手に入ったとします。それは布袋さんが、オークションのためにラビットを自筆でもう一回書いてくださいって言われたとして、それで書いたとしますよね。で、ところが、その時ですね、その文学的な体験としては活字の方がどうも純粋であるように私には思われるんですよ。これがすごく私にとっては不思議なことのように思えるんですね。わかります？小説っていうのはさ、ある人のキャラクターの発露っていうか表現のはずですよね。じゃあなんで自筆原稿じゃなくて活字の方が小説の体験が純粋になるんだろう。まずでもそれちょっと皆さん賛成します？自筆原稿で小説を読み切ったことある人っています？なんか誰か漱石とかちょっと出てますよね、リトグラフとかで。藤本君、その件についてはどう思いますか？まずじゃあ活字で読んだ方が純粋体験が立ち上がるってことについては賛成するかしないかっていう、それはなぜだと思いますか？ということは何？活字だと作者の性格はそこから読み取れないって言ってるわけですか？
その 例えば、この
聖
誕寺の聖誕寺の書き方から、なんかその作品のムードとかを勝手に読み取ったりしなくなると思うけど、ガチャガチャの字とか、なんかあのその人の個性のある字だと、なんかそれも作品のムードに影響しそう。それは多分作者の。
じゃあ一応そのまず結論としては、活字で読んだ方が純粋な文学体験を立ち上がることが同意して、それで手書きだとダメな理由は、今挙げたようなことが属性がに対するまあ思考性というかが立ち上がっちゃうということを言ってるということは、今挙げたことは文学作品の重要な構成要素ではないって言ってるわけね。
そう、そのところ作品ではないみた
いな。なるほど。じゃあ文学作品の攻めどころってのは何なんですか。
例えばそのもしあの前今前もしその文字を見ると見出すとしたら、
ええ、
それは文学作品じゃなくて視覚芸術の要素が入る。
なるほど。そうですよね。で、要するに今日問題できなかったらまずそこなんですよ。例えば良寛の書とか夏目漱石の自筆原稿とかそういうものは、もしその味わいっていうのがあるんだとしたらあるんだけど、むしろ芸術っていうか美術の領域に入っていってしまって、逆に活字っていうのは美術とか芸術のメディアではとりあえずきっと ないんですよね。中澤秀樹っていう変な人いますけど、今思い出したけど、メソッドってなんか変な手なんかやってる人知りません？中澤秀樹書かなくていいです。それどういうことだと思います？つまりそこでなんか住み分け、なんかベクトルが違ってるわけでしょう。文学と表現芸術っていうか、それはどういうことだと思います？
まあなんかジャンルが、
ジャンルが違うって言ったらそれなんか答えになってないような気がするんだけどね。
いや、あのまあだからその、いや、まあ表面的にはジャンルみたいなのがあるわけだけど、それにはその、そういうジャンル分けをするだけの正当性っていうのは多分、それぞれの方が人間になってくるんでしょ
う。なるほど、うまく逃げましたね。いや、あのそれで、僕がこの問題がすごく気になった理由はですね、あの奈良の国立博物館というところに龍門文庫っていうのがありまして、でそこに、夏目漱石のそれからっていう、龍門文庫っていうのはですね、なんとかって金持ちの人が金に明かせて、まあ、集めた古代あの 中世から近代までの、まあ、さまざまな文、まあ、書物のコレクションなんですが、そこにその漱石のそれからという作品の、自筆原稿があるんですね。で、漱石の前作品の中で俺は実はそれからというのが一番好きで、僕は偶然この展覧会を見つけた時に非常に驚きまして、じっくり見たんですよ。実はその時にこの問題に気がついたんですよね。それからというのは、あの大輔っていう高等遊民って言ってももう死後ですが、要するに大学卒業後何もしないで働いてる人、働いてるブラブラしてる人が、道夫っていうですね、昔友人に譲った女の窮状を見かねて、で平岡っていう友人との友情よりもその道夫っていうですね、女に対する愛を貫こうとするわけですが、その過程で父親が結婚しろ結婚しろと政略結婚を進めてたんだけど、それに逆らって道夫との愛を貫くことを決意することによって、その父親からの経済的援助が打ち切られて、最後は働かなくちゃいけない羽目になるわけですよ。で大輔っていうのはさ、ものすごく美意識が高い男で、くだらない仕事だとしたくないっていうような男なんだけど、最後になんかそのね、電車に乗って焦る焦るって言って、でどこまでも乗っていくんだけど、その途中で世界が全部赤くなってしまうんでね、最初はなんか風船玉とか、郵便の車とかそういうものが赤かったんだけど、そのうち世界全部が赤くなるわけですね。それがまあちょっと一種の狂気を示唆して、それからって終わるんだけども、で実はその龍門文庫の自筆原稿を見ると非常に面白いことがあって、そのそれからって、まあ小説読んだ人は分かると思うけど、最後本当に赤かったとか 赤いなんとかっていうのがいっぱい出てくるんだけど、実は漱石はそれを後から書き加えてるんですよね。だからそれが面白くてさ、そういうことまで分かっちゃうぐらい、つまり実は最後赤で統一しようっていうのは後からの思いつきだったっていう話なんですよね。でもそれにしても、いわゆるさ、見たことあるんだけど、漱石三宝って上にこうやって書いてある。漱石三宝って右から書くんだよね。漱石三宝ってこうやって書いてあって、左と右から取って、なんか竜の顔がこんなになってるやつで、これなんか書いてあるじゃん。で、ここになんか、それ、赤かった、赤いとかなんか書いてあるでしょ。あとは。で、実はこの原稿を見てたときに、僕はこれで読んでるよりも、俺が一冊数百円の岩波文庫で、活字で寝転がって読んでるときの方が、絶対に、それからという作品の体験は、純粋だなと思ったわけですよ。さっき藤本君が言ってくれたように、手書き原稿だと、なぜか、雑味が混ざっちゃうというか、余計なことを考えてしまうわけですよね。それってでも変なことでしょ。俺はなんかすごくこれは変なことのように思えて、で、結局これはこの問題を突き詰めていくと、言葉っていう問題になっていくんですよね。そもそも言葉って何なんだろうっていう。で、これは先々週、ここにいらした養老さんがよく言われるからだけど、なんか言ってたじゃないですか、養老さん。例えばリンゴっていう言葉を言う人々の口調とかさ、声のトーンとかさ、みんな違うじゃないですか。違うんだけど、同じリンゴっていう形で我々は把握するわけですよね。それでそこに普遍性とさ、個別性の間のなんか対立項があるわけじゃないですか。でもうちょっと言うと、前回だったかな、記憶の問題やったときに、エピソード記憶と意味記憶の話をしたと思う、もしかしたと思うんですが、エピソード的なものと意味的なものの対立ということですね。で、私は実はこの問題がすごく気になってしょうがない。で、これから、かいつまんで言うけど、単純にあれですよ。言葉が意味的なもので、だから個々のエピソード的なもの、エピソード的なものってのはつまり個別的なものっていうふうに言い換えてもいいけども、その個別的なものを超えた普遍性を持っているのが言葉の意味であって、したがって手書き原稿というのは個別性にとどまっていて、活字というのはその意味的な抽象化された普遍性を担っていて、だから言語という、文学というのは、活字で読んだ方が純粋な体験として立ち上がるんだっていう簡単なことを言いたいのではないんだよ。というのは、どうもそのエピソード的なものと意味的なものの関係ってのは妙なんですよ。で、どういうことかっていうとですね、皆さん例えば自分の人生の中で普遍的なものに触れたって思うと瞬間を思い浮かべてください。俺ずっとこの問題が気になってるんだけど、例えば安倍さんないですか？思い出してください。
普遍的なものに
触れたという感覚が生じた時ってないですか？真理を掴んだみたいなさ、
泳いでると。
それじゃあどういうこと言ってください。
海とかプールが、
その時何をどういう何を感じる？まさか大江健三郎っぽいのかな。どういうこと？もうちょっと言うと、
どんなに
今
日難しいんです
か？テニス野郎来てない。あ、でもやばい、これまずいこと言っちゃった。あ、すいません。あ、エジットアウト。
なんか水に浮いてる感覚っていうのが、なんか自分が同一化して、
その時に掴んだ普遍性ってのは何なんですか？
なんか自分がね、すごくまとまって同一化してる。
あ、水と、
うん、自分なんか一人、うん、完全に一人になってるな。
プールで周りで人がバチャバチャやって
た。ああ、いやいや、
そんなことそれはない。
ぐちゃぐちゃしてたらあれでしょうけど、まあ比較的ついてるプールとか広い海なんか、
ね、でその時掴んだ普遍性があるとしますよね、うん、でもところがそれが今エピソード的に語られたその時に起こるというのがどうもパラドックスなんですよね。わかります？つまり何て言ったらいいかな、これね、どうも私はここら辺がおそらく俺が芸大に来て授業していて、1年目になんか何かひょっとしたら向こうに突き抜けられるかもしれないなっていうものとして、なんとなく最近感じているのがそこなんですよ。つまり 我々人生って有限なんですよね。つまり神とか何とか言ってたって、神っていうものは、あそこに平原の専門家がいるけどさ、なんかそのそういうなんか普遍的なものとか絶対的なものっていうのは我々の認識っていうか表彰する人生の中ではある特定の人生の局面でそれを表彰するわけで、そういう意味で言うとエピソード的にしか起こり得ないわけですよね。先ほどその夏目漱石がの小説を活字で読んだ方が普遍的な感じがするって言ったとしても、その小説を読むって行為自体は私の人生のある特定の時点で生じるって意味で言うとエピソード的なわけですよね。だからその俺たちはさ、普遍性に触れられると言ってもそれはなんか実はエピソード的にしか触れられないわけでしょ。それがどうもこのここに現れている問題の妙なところなんですよね。活字って何なのかってかなりもう僕は大問題って気がするんですよね。活字について何か言いたいことないですか。活字って妙でしょ。美術史家としてはさ、活字については活字の起源についてはどういう見解を持つんですか。
昔のなんか古文書とか日本のやつなんですけど、見てるとものすごい前じゃないですか。あれってある意味活字的なようなと思うんですけど、
多分平安の女流文学とかもうまいと、
う
ん、であれは活字的だっていうことですか。
なるほど、もう感じますね。
それはきっとあれだよね、ある種の規範があってその規範にのっとってるっていう意味で言うと、活字が例えば明朝体とか ああいうありますよね、大阪とか、それはロマックだけど、それと同じような意味である美の規範にのっとって言うと、それが活字的な役割を形態を帯びてくるっていう、性質を帯びてくるっていうんです、うん、でそれは起源は何だと思うんですか。
やっぱりその公の文章なわけじゃないですか、なんかそのやっぱり一般の目に触れるということとなんか関係あるのかな。
でもさ、例えば美しい例えば芸術作品で美しいものってありますよね。でもそれってでも活字的ではないじゃん。
芸術作品、
はい、必ずしも。
そうですね。
ってことはじゃあ
なんかいや、でもそれはなんていうのかな、もうちょっと個人性が強いんじゃないですか、説明って。芸術作
品、いや そこで言ってる個人性って言っても個別性って言っても言うんだけどさ、それって何なのっていうことを考えたいんですよ、徹底的に。普通なんか我々そういうふうにして片付けちゃって、例えばそれに対して普遍性でもいいんだけど、まあ平均というのはいいけどね、近代的な用語で言うと統計的平均とかさ、これも立てちゃうじゃないですか。なるほど、平均と普遍性の関係ってのもよくわかんないね。なんかああいうふうにバツって書くとさ、なんかインターネットでなんかどっか URL アクセスした時に画像がなかった時の思い出さない。それと俺たちが現代人の病気なのかな。ここが丸くなってる。ありがとうございます。もうちょっとなんかちょっと意見を今日聞きたいんですけど、なんか意見ある人いませんか。ちょっと今問題提起してることは分かりますよね。関根さんなんかないですか、アメリカ外人のところで。
そうです、いやさっきもたんぼそぼそって言ってたんです
け
ど、ちょっと話戻るんですけど、個別性と普遍性っていうのを言ったときに、
はい、
それはその理屈原稿とか好き
ってい
う対応させて話をされました、で、僕が思うのは、理屈原稿とか好きって言ったときに、じゃ例えば、ピカソのゲルニカっていうのと、ピカソのゲルニカが載ってる何かこう本っていったときに、その関係っていうのは多分実質言語と活字に、対応できると思うんですけど、つまり
そう
名前の
そうなんですか。ちょっと待って、そういう意味で言ったのじゃないんだけどな。実言語って必ずしもオリジナルって意味じゃないですよ。ごめん、じゃあでも関根が感じたことはどういうことなんですか、それについて。
文章に限定されちゃいますけれど、これを何かその特別な具体例だというふうに考えた場合には、 必ずしもその活字の方がまず純粋な体験だっていうふうに言えるかどうかっていうと分からんかもしれ
ない。俺は最初に言ったのはその、はい、経験的な事実としてどうやら小説を読むときには活字の方がいいらしいっていう経験的事実を言ったんですよね。でちょっと関根はそれをもうちょっといろんな一般的なところに持っていっちゃったので、でもその経験的な事実の確からしさからちょっと振ろうとしちゃってるんだけど、その議論が。でも、俺が最初に言ったのはその、コピーできるからといって、それコピーは、活字的な役割を果たすっていう意味では必ずしもないんですけどね。でどっちかというとやっぱり言葉の問題に引き寄せた方がいいかもしれないんですが、言葉ってだから言葉の意味っていうことをよく言いますよね。言葉の意味ってさ、その人の語り方とか、あるいは表現の仕方とかに依存しないものとして立ち上がってるわけでしょ。でも逆の話もあって、あの僕はその三木繁雄の授業を聞いたことがないってのはすごく、聞いたことあるんだけど忘れていて、今想起できないっていうのはすごく残念なんですよ。というのはなぜかというと、その小林秀夫っての評論家が講演してるテープを聞いたことが、僕にとってはその小林秀夫という人を理解するで画期的なことだったので、考えるヒントとかさ、ああいう文字になったものだけを読んでいたら僕は小林秀夫っていう人にそんなにハマんなかったと思うんだけども、彼のその講演テープを聞いてすごくハマってしまったわけですよ。だからそういう意味で言うと、小林秀夫が私にとって持つ意味というのは普通の意味での言葉の意味っていうものを超えているわけで、そういう意味で言うと、もうその小林秀夫の講演というのは芸術的なもんなんだと思うんですよね。その言葉の意味っていうのも超えたものを芸術と今仮に名付けるならば、でも一方でその漱石がさ、それからっていうのを朗読してたって、それほど感銘が深まると思えないわけですよね。そこが妙なんですよ。わかります？妙さ、つまり我々が普通に言葉って言ってるものの立ち上げる仮想空間と、仮想的空間と、そのもうちょっと生々しいその表象として我々に訴えかけてくる芸術的なものっていうのはどうも様子が違うということが気になるってことなんだよね。関根君、なんかそこら辺についてありますか？問題提起分かりますよね？分からない。分からないっていうか、なんか意見が違う。あ、そうですか。どなたかご意見がある方いらっしゃいませんか？例えばヘミングウェイの老人と海をヘミングウェイ自身が朗読してたとしても、その時に立ち上がる感動というのは、ヘミングウェイの老人と海をですね、活字で読んだものとなんか違うんでしょ。どっちかというとヘミングウェイの老人と海の感動というのは活字で読んでも伝わるべきものなんでしょう。なんか気になって、例えばシノボクシングとかあるじゃないですか。俺すごく気になるんですよ。シノボクシングって何なのかっていうことですね。例えば朗読のさ、気になるんですけど、ていうか俺があんまり、なんかさっき聞いたら養老さんはなんか昔授業来てて、なんで俺ばっかり喋ってんだよってよく怒ってたらしいんで、ちょっと今日はかなりインタラクティブにやりたいなと思うんですけど、ね、例えば津口くんなんかないですか？博士課程として
活字ではどちらかというと、活字になった途端になんかある個人が書いていると想定されているんだけど、むしろ認証が不明に抽象的に、いや、誰が書いたのもない感じ、
読み人知らずみたいになると
なっちゃうような感じがあるってことなんですか、
ね、え、ですかって聞いてる
だと、いや、それぐらいです。
でも確かに2チャンネルとかさ、インターネット上であのフレーミングが起こっちゃうっていうのは活字で出てるからかもしれないね。あれ手書きだったらそんなフレーミング起こんないかもね。そんななんか、まあ、ちょっと今ちょっと連想が脱線したんだけど、
言葉の意味、 関して、ええ、はい、意味が普遍的であるみたいな言い方がなんかちょっとあんまりさっきの話の中で出たけど、常に語った時には常に理想的になるっていうようなことが、というか初めから常に理想的でしかないんじゃないかみたいな、そういう感じなんですけど、普遍的っていう確かに通じる、人に通じるっていうのが普遍的かもしれないけど、それを普遍的と言ってもいいものだろうっていう、エピソードっていうのはその、まあ、ある100年とか50年とか通じる意味で思想的っていうだけで、それをエピソード的と、まあ、言うとしてっていうか、意味が変わっちゃうけど、それを普遍的って言ってもいい、
まず普遍的ってことを別に普遍的ってのは別に変わらないっていうのとは同じかどうかっていうのはよくわかんないですよね。僕はもうちょっとなんか現象学よりの立場を取っていて、つまり普遍性っていうのは客観的な立場から見て時代が変化しても変化しないものっていう意味で言ってるのではなくて、ある時津口だった津口の心の中で普遍的としてしか立ち上がりようがないもののことを普遍的って言ってるんですかね。そういうのはありませんか。っていうかだって言葉がそうじゃないですか。俺復習になるけど、言葉の意味ってのは我々ある特定の時にこの言葉が使われたっていうこと意味でのエピソード性に依存しているうちは言葉の意味とはならないわけで、これで喋ってる時に我々はその使ってる言葉がいつ獲得されたもので、いつ誰がどういうふうに喋ったのかっていうことは想起できない記憶として、そのどっか水面下に追いやられない限り言葉っても使えないという意味では普遍的なんでしょう、ですよね、っていう意味では、まあ弱い意味での普遍性ということしかここでは言ってないんですけども、それはいいよね。それちょっと今だからクオリア的にっていうか、その表象として自分の中で思い浮かべてみると、そういうものは確かにありますよねと。一方エピソード的なものってありますよね。例えばだから面白い問題としてはね、例えば阿部君のパーソナリティの普遍性っていうのは何なのかってことがあるわけですよ。わかります。この問題っていうのは要するに、もともとプラトン的なものっていうのは近代的な意味でその数学とかその普遍的な心理とかいう意味だけではなくて、おそらく僕の見通しですけども、例えば、長嶋茂雄的なものっていうのもプラトン的なものの中に入れていいだろうっていうのが私の見通しなんですね。だからこれ前も言ったかもしれないけど、あるいは、安倍君的なもの、つまり安倍君のこのキャラクター、顔、ね、声、喋る内容、思想傾向、女の好み、そういうものが実はプラトン的、それを私が受け止めたときに私の中で生じる安倍君的なものというものは、おそらくその大元を正すとその神経細胞で1000億の神経細胞が相互関係を作って、そこから生まれる表象という意味では数学的な概念と同じような、全く同じような意味で、プラトン的な世界に属しているということを主張してもいいと思うんですね。だからそれをこの前ウォーカーがその身体的なものとプラトン的なものっていうのがひょっとしたらなんかその結びつくみたいな回路があるんじゃないかっていうようなことを指摘して最後してくれましたけども、で そういうことを考えていくとさ、ここで言ってるエピソード的なものっていうものも実はプラトン的なものなんで、ちょっと話が混乱してますが分かりますよね。つまり我々の頭の中でエピソード的だと思われるようなものも実は視覚としては、つまり神経細胞の活動によってある表象が生み出されるという意味においてはプラトン的なもの、普遍的なものだってことは言えるわけですそれはいいですよね。にもかかわらず我々の心の中では明らかにエピソード的なものってあるじゃないですか。それって何なんだと思いますか。でその話とその言語の問題と美術っていうことの問題を今日は考えたいわけ。問題提起は分かりますかね。じゃあまた藤本君に何か一言言っていただきましょうか。
とりあえずその小説の話だと、
ええ、
先生が そのそれぞれにルールがあって、サッカーのゲームだったら最終的に点数取るのがあるんだけれども、はい、まあ多分点数を多く取った方が勝ちじゃないサッカーっていうのもあり、
どういうサッカーですか？
まあ動きを楽しむとか、コンディションを楽しむとか、結構まあいいですけど、で例えばその飲み物を飲むのでも、あのお茶を飲むっていう場合は、その器の良さだとか、あるいはその場の雰囲気だとかっていうのも、その器のお茶を味わうことの中にも入ってくるから、だから多いお茶であっても、あのすごいそういう環境がいいところと、あるいは紙コップで飲むのと味が変わってくるのもあると思うけど、ワインの、例えばワインのテイスティングとかだと、あんまりグラスとか、まあ、よく知らないんですけど、関係なく、そのものを、でその例えば小説っていうのを味わう場合には、その、立ち上がってくるその小説の空間っていうのが味わう対象になってて、でそれが例えば詩のボクシングだったらそうじゃなくて、その場の雰囲気とかあのムードとかも味わう対象になってくる。
確かにそうだよね、味わう対象が違うってのはそうなんだよね。でそこでその言語って意外と特権的な地位を占めていると僕は思うんですが、その特権的な地位を占めている言葉というものに対する関係性がおそらく問題になると思うんですよ、うん、あの藤本が今言ったことはおそらく正しいんですよね。
で多分その普遍性と個別性で言うんだけど、その普遍性というものを一番こう疑いなくというか、あの、まあ、悪い言えばあまり根拠なく信じることができるツールとして言語があるけれども、例えばそのパリで腕を刺せば血が出るっていうのは、こう誰でも一緒なので多分普遍的な事実だと思うんだけども、実際本当にそうかどうかは50億人、50億人の人全員試さないとわからない。だから結局そういう信じなければいい、それが普遍であるっていうのをこう体系的に信じることができる幻想みたいなものが多分言葉にはあると思うんですね。
いや、いいです。いや、いいです。
で、それは、なんでかわかんない
んですけど、まあ、そういうものが言葉であるって言っても、逆定義してもいいよね。この前、養老さんがさ、なんか授業でさ、なんか、そういうことを随分わかりやすく喋ってたわけなんですけども、まあ、意識っていうものがその同一性を保つ、変化があるにもかかわらずその自己が同一であるってことを保つ意思の機構として、そのまあ言語的なものがあるっていうのはきっと結論なんだと思うんですよね。だからその与野さんの場合はその私っていうものも含めてそのある種の同一性が維持される機構が言語的なものによって支えられているっていうのはおそらく養老的な発想なんだと思うんですけどね。藤本のはそれと同じなの、それともちょっと違うこと言ってるの？
いや、なのでその小説とかで立ち上がる小説空間っていうのは、本当はその作る作者それぞれの個別的な空間であるわけなんだけれども、それのベースっていうか材料になってる部分にその幻想かもしれないけれども普遍的な力を持っている言葉っていうのを使われている点で、お茶とか違うの
か。お茶？お茶と。
人間がこう普遍であるっていうふうに信じているシステムが言葉で、で、その言葉を材料にして出来上がってる、その個別的な作品っていうのが小説の空間になって、それは例えばお茶だったらその材料がその人間が信じてる体系的なシステムとしての言葉ではなくて、すごいその背景のお茶だっていう違いということで、
じゃあね、言葉というのは小説とかそういう 言語をもとに構成する世界において同一性を保障しているけれども、ただ茶道とかにおいてはお茶っ葉とか茶道具とかお花とかそういう外部にあるものも同一性を保障している道具になっているということを言いたかったわけです。
そうですね。
そうするとそのお茶とかそういうものは同一性を保障する限りにおいて普遍性を担ってるって言いたいの。
はい。
いや、さっきね、阿部と喋っててすごい面白いもんだなと思ったのは、つまりなんか印象画からさ、印象画から突然なんか色彩がバーって綺麗になったのは、あの子なんか絵の具がバーっと出たからだっていう話があって、あれはすごい面白い問題ですよね。つまりなんかその、よくボキャブラリーを増やさないと豊かな表現できないっていうけども、それと同じような問題が絵の具でもあるわけですよね。で、俺がずっと気になってしょうがないのは、その、美しい境目っていうさ、映画の中で、画家がなんか、若い女がしてなんかその気になってなんかこうやって、いそいそとなんか、油絵を描く練習し始めるんだけど、その時になんか延々となんか10分か15分くらい、見た人は知ってると思うけど、全然使ってなかった机をこうやってきれいにして、道具を用意するシーンが延々と出るんですよね。見た人います？美しく。うん。あれはすごく美しいシーンであると同時に、その、刑事課、普通刑事上課、刑事課って言われてる、思われてるさ、その、絵の具とかさ、ブラシとかそういうものが、実はその、形而上のその、言語的なものと同じような意味で、この場合は表現だけども、のツールになってるってことを、まあ、そんなこと別に、あの人なんだっけ？あの人、フランスの監督ね。あの人は言いたかったわけですよね。で、そういう意味で言うと確かにその、我々その、言語中心主義で、形而上形而下っていうのを分けがちだけども、別にその、表現のツールとして、言葉ではなくて、その、現実にあるアイテムを利用する表現形式においては、そのアイテム自体がある種の普遍性を担う言語的なツールになるっていうことはあるよね。それはあるよね。ただそこでちょっと問題になることがあって、それは何かというとですね、だんだん少しずつまとめていかないとかなり大変なことになっているわけですけども、つまり脳っていうのはここにあるわけですよね。個物として今ここっていう形で、これはみんな認めてくださいます。脳、これはいいですかね。自分の脳はどうやら今ここっていう形ではないらしいっていう人に言ったらちょっと教えてほしいんです。それはいいですか。で、そこでそのここで様々なその表彰が生じるわけですけども、その時に一番その重大な表彰の、ちょっと、表彰って何かやったの覚えてます？リプレゼンテーション。リプレ。あれはフォアしてるんだよ。で、表彰が生じるんだけども、その表彰の最も重要な性質として、その指向性っていうことがあるんですよ。インテンショナリティで、これはブレンダーのとかそういう人が考えた言葉ですけども、で、そういう視点から見るとですね、今藤本が言ったことは良いようでいてなかなか問題をはらんでるのですよ。その整理はなぜかというと、おそらく普遍性というのはとりあえずこのことなんだよ。普通の意味で言うと、ですね、認識っていうのはさ、感覚と思考のマッチングなわけですけども、ここではですね、感覚っていうのは今日も聞かれたんだけど、今一応ちょっといろんな、俺はものすごくビジネス的なことを最近してて、詳細はそろそろどっかで。ビジネスの中で明らかになると思うんですけど、ちょっとまだ言えないんですけど、でもそこでなんかビジネス用の人といろいろ喋ってて、感覚的なものと思考的なものっていうのは区別が分かんないって聞かれるんですけど、よく言っても。最も簡単に言っちゃうとこういうことなんですよ。 感覚的なものってのは目を閉じちゃうとなくなるもの。ちょっと変な言い方です。視覚においては感覚的なものってのは目を閉じるとなくなるでしょ。でも、それが、だ色とかさ、それは感覚なの。で、思考的なものってのは、目を閉じても、あそこになんか藤本がいて、なんか、机に座ってて、なんか、左の目の上のあたりを描いていたなっていうのは残るわけです。それが思考的なものです。で、普通の文脈で言うとさ、その普遍性を担うのは思考性の方だって思われてるわけ。で、おそらく個別性っていうのはその感覚的なものに所属していると考えるのが、おそらく普通の考え方だと思います。つまり、目を閉じるとなくなっちゃうってことは、藤本は目を開いた限りにおいて見える今ここにいるっていうことでしょ。
感覚的なものは今ここ的なもの。
で、思考ってのはつまりなんかさ、その俺の学生が変な顔で見てるけど、まあいいや。例えば僕がよく出す例ってのは小林亮の感想ですよね。この話前にもしたこともしたけど、もう一度言うと、小林亮の感想っていうそのベルグソンの哲学を議論した本の中で、冒頭でその小林亮がお母さんが亡くなった後に数日して鎌倉の今養老さんが住んでる近くですよ。養老さんの家ってのはさ、海蔵寺っていうなんかお寺のなんか境内があって、その境内の細い右側に細い道があるんだよね。あ、こういうこと言っててますよ、ね、あんまり詳しくは言えませんが、まああるんですよそこら辺に。それすごくその美しい家ですけども、そこはあるのは扇ヶ谷ってとこで、昔その扇ヶ谷っていうのはホタルがいっぱいいたとこなんですよ。で、小林ではそのお母さんが亡くなって数日後にその扇ヶ谷を歩いていて、ホタルが飛んでるのを見て、それはお母さんだと思ったっていう有名な感想っていう、まあベルグソン論の駆け出しがあるわけで、そこでお母さんだと思ったっていうのが思考的なものなの。
わかります。
で、普通はホタルが飛んでいったらホタルだと思うわけですけども、感覚的な今ここにあるものとしては単に暗闇の中で点滅する光があるだけでしょ。それをホタルだと思うっていうのは単に脳の解釈ですよね。で、そのホタルだっていう解釈を貼り付けるのが科学的で、母親だと思うのはオカルトだっていうのは単なる後付けの理屈に過ぎなくて、別にあの点滅する光を見てホタルだと思うっていうのはそれは我々の習慣に過ぎないですよね。ホタルなんていうものは世の中にはいないわけですから。これわかります？そこをちょっと混乱我々しちゃって、ホタルだって言うでしょ。でもそのホタルだっていう時には2種類のことが立ち上がっていて、一つは単に暗闇の中で点滅しているものですよ、今ここにあるもの。それは感覚的なものとして絶対的にあるわけですけども、それに対してホタルっていうのはそこに貼り付けられている思考的なものなんですね。今ここには実はない仮想であって、仮想であってですね、その仮想性があらわになるのは母親だと思っちゃった時ですよね。ホタルだと思うといい、この罠わかります？ホタルだと思うと今ここにあるように思っちゃうじゃないですか。そのホタルって実はないんですよ。ホタルってのはホタルってのは世界のどこにもないんですよ。その感じわかります？だって人間が勝手にそういう分類作っただけですから。それでその仮想性っていうのは点滅している光をさ、ホタルだと思って、ホタルじゃない、母親だと思った時に最も純粋に分かっちゃうんですよね。で、ちょっとそこまでは前置きだったわけですけど、それで藤本の言う、なんかお茶とかさ、そういうものも普遍性を担うっていうのはこの思考性っていう視点から見ると問題があるの分かります？いかにしてお茶の葉が思考性を持ち得るのかって問題なわけですよね。それについてはどう思いますか？コメントじゃなくて何か反応してる。別に終わりがないんだ。終わりがないっていうか、ここでの思考は終わりがないっていうか、むしろこのように出来上がったように見える思考を壊すっていうことが目的だから、それがアートなんていうね。実は何とかいいんだけどさ。
でもそうじゃないですかね。いや、お茶だったらお茶っていう形式がしっかりあるから成り立つのであって、むしろその思考性に疑い持つことがアートって言えばそうだけども、それは多分お茶ではないので。
じゃあそこでさ、問題なのはこれってなんか伝統的な形而上形而下の対立をそのまま引き継いでるわけですよ。つまり ここでは思考的なものっていうのが形而上か、形而上のもので、そのお茶とかそういうのを広い意味での身体の延長だと思ったとすると、例えばさっきの美しい境目の中で画家が絵を描くのを再開するのに、絵筆とかを整えなくちゃいけないっていうのは、典型的な身体性の問題として、普通は取り上げられてしまうわけですよ。でもそれでいいのかっていうのが、おそらく、ウォーカーとかが問題提起したかったことなんだけど、ウォーカー君なんかないですか、ここで一つ。ガンと。あ、別のことで、何でもいいですよ。
何でもいいですか。
何でもいいですよ。
あの、森さんが最初に文学の純粋性ってことを言ってたんですけど、
ええ、
文学の純粋性って何なんですか。
それを聞いたっていうのは、ウォーカーの中では文学の純粋性って言葉で立ち上がる確固とした何か内観がないっていう。い
や、それが分からないので、あの、例えばその、例えばあの、そのヘミングウェイの老人とロミオ、ヘミングウェイが朗読したとしても、
うん、
それで特別の感動はないだろう。
いや、特別なんていうか、何か新しいものが付け加わることはないんじゃないかってお話をしたんですよ。あ、
でも例えばその、うん、なんか、例えば空海っていう人がいて、その人はすごい達筆で有名じゃないですか。
はい、
で、その例えば空海詩とかっていうのは、彼の書と一緒になっていると思うんですけど、その味わいっていうか、
うん、
ものすごく、
はい。
で、そういうもの、じゃあその空海の詩を、彼の純粋性を読んだ場合、彼の詩の純粋性っていうのは減るわけですか。
いや、減るとは言ってないですよ。
減るっていうか、純粋じゃなくなるわけ
です。詩の純粋性は、ちょっと正確に最初に言い方が悪かったと思います。詩の純粋性は、それが空海の筆跡で書かれているかどうかということには、依存しないものとして立ち上げ、とりあえず立ち上げてもそれほど間違いでないようなものとして、我々の中では感じられてるんじゃないかってことを言ったんだけど、正確に言うと。だからその時に、むしろ邪魔になるってのは、その、遠近法じゃないな、比較優位の問題っていうか、他のものに注意がいってしまうってことであって、彼女も その時にも実は詩の純粋性という形で、とりあえず立ち上げているものは当然あるでしょ。それを言語として読めるものだったら。いや、どうなんですか。
あの、要するにじゃあその空海の詩の素晴らしさがその感覚だとしたら、詩の内容というのは思考に割り当てられるってことです
か。これはちょっとね、あんまり俺はもうこれ、ここら辺のパラダイムで実はあんまり考えてないから、ちょっと分かりやすくするためにやったら、本当に気になってるのは、そういうことじゃなくて、俺、個別と普遍っていうものがどういう関係にあるのかっていうことが気になってるんだよ。だから、ここでこれを出したのは、ちょっとなんかあまりにも今日、方向性が見えないだろうなと思ったので、ちょっと分かりやすい着地点を出してみただけなんですけど、本当は、ここは、これはあんまりどうでもいいと思ってるんですよ。本当に気になってるのは、例えばだから、エピソード的と言われているものって確かにあるんだけど、なんでエピソード的なのかってことが気になるんです。つまり、この前ウォーカーと熱の車屋で飲んだじゃないですか。あれはエピソードだと思ってるわけでしょ。それをなぜ普遍的なものとして我々は思えないのか、とりあえずは。で、普通の言い方をすると、例えばさ、君たち友人のなんか打ち明け話とか聞かされてるときに退屈するときがあるのは、大抵それがエピソード的なところにとどまっていてさ、その普遍的なものへの消化ってのは足りないっていう整理の仕方ができるわけですよ。だから小説家っていうのは自分の体験を書く場合でもエピソード的なものを超えて普遍的なものにある種抽象化するプロセスが絶対必要だって言い方はできるわけですよ。それはおそらく多くの人が分かりやすく受け入れられる問題だと思うんだけど、でもそれはそれで置いといて、じゃあなんでウォーカーと車屋で飲んだエピソード的なものっていうのはそのまま普遍的なものとして我々は捉えられないんでしょうかということ
を。今聞いた話で気になったのは、うん、あの前森さんがあのゲルニカでしたっけ、ゲルニカを見た時のあれもエピソードだって言ってたじゃないですか。
言ってました。
あれは普遍性じゃないんですか、森さんが。
でも それがさ、かなり微妙で、だってあれゲルニカ見たからそういう気がするだけかもしれないでしょ。つまりゲルニカというとりあえず普遍性を担っているものとして立ち上がっているものを見たという語り方をしているから普遍的なものであるかもしれなくて、いや、なんで俺がウォーカーと車屋で面白い会話をしたっていうのはゲルニカを見たというのと同じような意味では普遍的なものではないわけ。
その時どうしてそうだったかっていう。
いや、っていうか
超モキさんのファンの人がいたとして、超モキさんのファンの人が車でモキさんと飲んだとしたらゲルニカを見るぐらいのショックを受けるかもしれない。
いや、そういうことを言ってんじゃないんだよな。そういう意味で言うと分かりやすいし、きっとなんか大塚エイジあたりの、まあいいや、あれがちょっと話し合ってますけど、なんだっけ、ちょっと、フォースが乱れて忘れちゃった、なんだっけ、
ちょっと忘れてしまった
あ、だから、ウォーカーと車で飲んだってことが、エピソードでしかないってことは、おそらくだから突き詰めると僕は言語の問題だろうと思ってるわけなんですよ。言葉の問題。言葉的なもの。つまり例えば、何でもいいんですけど、ウォーカーにとって女っていう概念を出したとしますよね。で、これは分かりやすいだから言うけども、その顔で書くことないけど、いつも俺これを書くときなんでこうやって力が入ってしまうのか分かんないな。書くほどの字ではないですか。あの個々のそのエピソード的に出会った女の人を普遍が抽象化していったときに、とりあえずそういうものを立てたいんだとしたら、普遍行としての女ってのが出てくるわけでしょ。違います。それは言語って非常に言語的なものではないでしょうかってことです。つまりオールアバウトマイマザーって映画があったけど、あの最後になんかすごい顔した男の人が出てくるじゃないですか。見た人は分かると思うけど、あの映画はあの瞬間だけのためにやるんじゃないかっていうぐらい、なんか怖い顔した男の人がサングラス外しますよね。で、それはホモセクシャルの男の人なんだけど、なんか子供だけは作っちゃったっていう変な人なんですよね。で、ああいうものも含めて女だと思った時にまた立ち上がってくる女ってのあるけど、それどんどんいろんなそのおすぎとかピーコも女だと思ったとして、まあジェンダーとセックスってのはそういうまあところをちょっと事分けするための概念だけども、どんどん女っていうものの女っていうものの意味するものって違ってくるけど、そこは全てこの言葉で言うと女っていうものにとりあえず修練していくわけでしょ。というものとして、これはエピソード的なものを普遍的な意味的なものにとりあえずまとめ上げる、編集するための、おそらくそれは規模の経済とかそういうものがあって、そういうものを結節点として言葉ってのがあるわけで、おそらくそんなに外してないと思うんですよ。つまりそのなぜウォーカーの車屋の飲み会がエピソード的なものであるのかっていうと、あの体験を例えば青春の1ページだったとかね、それなんか何でもいいんだけど、あの時俺とウォーカーの愛が始まったとかさ、そういうものとして普遍的な意味につなげる回路がまだ見つかってないから、とりあえずはエピソードとしてあそこにあるんだと思うんですよね。
じゃあ例えばそのコンサートを聞いたりとか、あの絵を見たりとかして、それを普遍的なものにつなげる回路が見つからないときは、それはエピソードに過ぎない
というふうにとりあえずまとめることができますよね。あ、はい、どうぞ。
言語化するということ、あるいはその共通のツールとして表現という考え方に、はい、コミュニケーションを通してそれが可能な場合にはですね、それはそのみんなの中の一般性の中に落とし込むことができるという意味で、一回性というものが冒却される。
なるほど。つまり一回性というのはプライベートなので、それがコミュニケーションを通した共有可能なものになったときに一回性というのは落ちていくということですか。それはそうだね。だから今までの議論の中ではそのコミュニケーションという視点は落ちているわけですけども、そういうところは確かにあるかもしれないですよね。ということはそうか、それはでも重要な問題かもしれない。つまり俺とウォーカーの車での飲み会は、俺らしはウォーカーの間でしか所有できないものであるからエピソード的なものであって、もしそれをここにいる人たちの前でその面白さを語れるような、視点が見つかって語り方が見つかっていたら、その時普遍的なものになるかもしれない。ただ俺は阿部君っていう人を、まあ、ちょっといつもいじっちゃって申し訳ないんですけども、彼が実はポップな人間だっていうメタファーが浮かんだ時に、なんか俺阿部君についてなんか他の人に語ってるような気がするわけですね。まずね、実はポップな人間なんじゃないか、こう見、まあ、その前にこう見えてもってとか作るところがいいわけです。あの見た目があからさまポップな人間なんじゃなくて、一見ポップなように見えないんだけど、実はポップな人間っていう語り方が阿部君の場合あるなっていうことを見つけたときに、確かに阿部君っていうエピソード的な人格が普遍的なものにつながるわけだけど、それは確かに共有できるってことでもあるかもしれない。そうじゃなくて、だって見せるしかないですよね、阿部ってこれだっつってるんだけど、阿部君を連れて行って
で、あんまりそっちの言葉の方に、で、俺は芸術って何なんだよって話を聞きたいんですけど、言葉はおそらくそのもんだと思うんだけどね。で、実は養老孟司さんは言葉の話しかしてないでしょ。彼は芸術については語ってないと思うんですよ。と僕は整理してます。いや別に、じゃあ芸術的なものって何なんだよってことを聞きたいんですよ。何なんですか。分かるよね。だから問題提起はものすごく簡単なんだから。漱石の自筆原稿は活字にしたものに比べて文学的な体験は何も本質的には付け加えてないみたいですよね。でも芸術的なものってのは活字にしてはなくなっちゃうものなんでしょってこと。問題提起としては簡単ですよね。じゃあなんかその自筆原稿でしかないようなものって、ものの周りに芸術的なものがあるんだとすると、それって何なのですかっていうことなんですけど、じゃあ藤本君、理論家の藤本君、いかがですか。飛び方がですか。
活字原稿でも芸術ですよね。
はい、
活字
原稿も芸術なのか。
いや、なりうるし、
別に。ちょっと待って、違いますよ。もうちょっと正確に言うと、活字を明朝体で表しても、なんだ、平成、なんか分かんない、なんかまあいいや、何でもない、平成明朝、最明朝、なんかあったじゃん、いろいろ。ゴシック体で表しても、変わらないようなものが、おそらく言語的なものなわけでしょ。おそらく。でも芸術はそうではないんでしょ。いや、活字も芸術だって言ってもいいけど、明朝体とゴシック体は違うじゃないですか。で、その違う方向を気にする、違うってことを気にする方向に見えてくるものは何なのかってことを、俺は聞きたいんだよ、どっちかって言って。俺が考えるっていうのは、なんか、意見を聞きたい。ここ、だって芸術大学とかね、一応、そこでその芸術とか美ってことについては考えませんっていう言い方は、一つのスタンスとしては言えるんだけど、もうちょっとそれだけだとつまんないなって感じです。なんかそこで言えることがあるんじゃないかなって。つまりさ、養老孟司はおそらく言語については今日本で面白いこと言ってる人でしょ。で、言語について面白いこと言ってる人はいっぱいいるんだけど、意外と養老孟司さんを局として芸術について面白い人っていうこと言ってる人っているのかよっていう感じがしてて、なんかそれは俺は分かんねえとか言ってみんな投げ出してるからじゃないかって感じがするわけです。で、その芸術とは何かってことを語る俺にとっての取っかかりがそこにあったような気がしたから、ただ局地的になんか今日その問題提起をしているだけなんですけどね。なんかどうですか、もう一人の理論家ここに3人いるという認識があって、じゃあポップな阿部さんいかがですか。
今言ってるのってその書体のことを言ってるわけではない
ですか。違います。書体ってのはものすごく分かりやすい入り口に過ぎないんですけどね。
要するにその文学 その内容まで含んだ上での文字というか言葉のことを話して
るわけでしょ。はい、はい、まあそうですね。
そうした場合でもやっぱり芸術に入るんじゃないかなと。
何が。
いや、文学。
いや、文学は芸術に入らないって言ってるわけじゃないんですよね。つまり言語的な作用の普遍性の作用の仕方とどうも違うものを芸術は思考してるんじゃないですかと思いましたね。
小木さんにとって言語芸術以外の芸術って基本的に一回的なものとして捉
えて、はい、いや、そんなことないですよ。
要するにその場その場の体験っていうわけではないです。
いや、だから
原価を
違う
見た時と今日見た時、
違う言語、つまりもうちょっと言うとこういうことですよ、整理すると。おそらく普遍性としてとりあえず取り上げられているものって言語的なものに帰着しやすいんですよ、きっと。今の議論だと、いろんな議論だと、だから言語的じゃない普遍性ってことを考えるってことが芸術の本懐なんじゃないかっていう直感を持ってるってことですね。
ああ、なるほど。
わかります。
抽象画なんかを見たと。
いや、抽象画持ってくるのか、お前。
いや、一番なんかこう言語化できなくて。
そうだよね。だから抽象画実は言語とは違うんですよね。
そう、あれはむしろ言語化できない、言語化しちゃうと全然つまんないじゃないか。カディンスキなんか
そうですよね。カディンスキは私はすごい好きですけども、クレアも好きだし、あと僕はよく、最近気になってしまうのが、この前、布施さんがなんかその、キャンバス一面に青く塗る人いるじゃないですか、なんだっけ。の話を確か布施さんがしてて、なんかあそこにいらっしゃるんだけど、わざかもいないような形で語りついてますけども、それを言って、確かにそれがかなり考えるべきことだと思うんですよ。その、 これぐらいのキャンパスに青を塗ってるってことの芸術性っていうことが意外と本質的なことなんだろうと思うんですよね。今問題にしてることに関しては。だから、あからさまに分かりやすい、例えば、ミケランジェロとか、まあ、だいぶいいんだけど、フェルメールとか、ああいう傑作を芸術の芸術性を語っちゃうと、ちょっと罠に陥っちゃうっていうか、だから、最も芸術から遠いように見える、その、キャンバスに青を塗りたくってるっていうものの芸術性を、いかにその言語的な普遍性と違う回路で立ち上げるかってことが、なんか気になるんですよね。
ああいう抽象芸術の、その、思考性の原動力になっている考え方っていうのは、ええ、なんか全ての芸術は音楽を目指すべきだみたいな、そういうスローガンがあって、
ニーチェかなんかが言いそうな言葉の中に
誰が言ったか忘れたん
ですけど、誰なんですか。でもニーチェは明らかにそういうこと言ってますよね。
ああそうですね、音楽が唯一の人でした、うん、そうなってくると、いや僕は音楽全然音痴なんで何とも言えないんですけど、やっぱ言語と別のものっていうのはいろいろあるんだ。
いろんなある。あ、いろいろ
ある。いろいろあるんだ。
でもその時なんかほら、人生いろいろみたいな形じゃなくて、せっかくなんか抽象的な、あの、てかある程度抽象化された理論の舞台を設定してんだから、なんか、あのさ、わかるよね、なんか言いたいこと。言語的な普遍性に対応してエピソード性っていうのがあるのとさ、意味性でもいい。意味性と普遍性。おそらくエピソード性ってなんかなんとなく違うような気がするのかな。エピソードっていう言葉使わなくてもいいけどさ、個別性でもいいけど。で、言語ってのはなんかこっちのにあるでしょ、きっと。てか、この言語の進化論的な起源ってのはものすごく簡単に説明できると思うんですよ、ある意味では。だって、それは世界を把握するときの一種の経済学の問題だから。だから、ここのエピソードをこうやって全部覚えてるだけでは、とてもやっていけないから、脳は。そこを整理して、ある種の意味的な構造を作っていくっていうのが、言語の普遍性っていうのは、おそらく、誰でもわかりやすいことで、今はおそらくそういう意味での普遍性が優位の時代なんですよね。なんかわかんないけど。一方、芸術って、まあ別に、どんな名前つけてもいいんだけど、それでは捉えきれない普遍性があるって感じはどうしてもするじゃないですか。つまりなんか、なんすか、うまくないんだけど、例えば、あの、そのね、青いキャンバスのバーって絵を見たときに、これ言語化できないっていうか、言語化してもしょうがないわけじゃないですか。で、そういうものはでも、それをたださ、あの時ああいうものを見たなって形でこちら側のエピソード性に落として済ましてていいのかなっていう気がするのですよ。そのつまりなんていうかな、さっき言ったようにその車屋でウォーカーと飲んでいたってことは、普通の意味で言うと、あの、まあ、だんだんこうやって喋ってるうちに語るようになってくるから困るんだけどさ、その普遍的な回路に乗せにくいことだったとすると、それと同じようなものでしか青いキャンバスの絵はないのかっていうと、そんなことはないじゃん。じゃあそれは何なのかって、つまり、ね、全てを言語に回収するっていうのは簡単だっていうか、みんながほとんど多くの人がやってることだと思うんですけど、ね、そうじゃない回路って見つけられないのかなっていうことなんですけど、じゃあ順番としてつぐち君いかがですか。あ、なんかでも変な人が来たから変な人に聞いてみるか。変な人いかがですか。
いや、
変な人って言うんだよ、どうして分かったの。あ、そうか、変な人が
今のはこっちを向いた、
そうか、来たってのがあのヒントだったね。来たのはお前ですかね。
今日は結構黄色かったんで。
どうぞ、なんか言いたいことを。
今いきなり来たんで、いや、言葉にならない普遍性ですか。
うん、まあちょっと、まあちょっと荒い言い方だけど、まあいいや、まあ、
はい、がありそうだって話ですね。ないのか
って話です。俺がお前が俺がどう思ってるかを推測してくれって言ってるんじゃなくて、お前の意見を聞きたいって聞きたいって
。なんかこう飽きそうな気しますね。いや、じゃあ、
なるほど、ありそうな気がする。
はい、けどこれ違うのか。いや、それは、はい、体が勝手に反応するっていう感じで こうグッと来ちゃったっていうのはそんな言葉にあんましない、いやしなんかあなんかこうワイルドって思っちゃったっていう、別にワイルドって言わなかったとしてグッと立ち上がった瞬間はこう言葉にならないようなこう衝動が意外とあるかなって。ことあ、うん、そうですね。それ絵もし見たとき、作るとき、けど作るときですかそれ？
いや、どっちでもいい。
どっちでも、あ、うん、
見る方でも作る方でも。
ええ。ありそうな気が。けど後で、それはけど決して説明できないかって言われると、できなくもないとかする。ただそのふってこうなんかこう強さって自分なんか自分では思うんですけど、なんかこうバーってある中でふってなんかこう引っかかったとかっていうそのなんか引っかかりは最初言葉にしないでこうふって引っかかる。
いや、例えばさ、技術は爆発だっていうのはさ、考えてみると言葉以外のディメンジョンを示すよね。言葉って爆発ではないから普通は。いや、そういう意味で言うと、お前の話を聞いて、なんとかそれを思い出したんだけどさ、技術は爆発だっていうの。
てか、言語的でない普遍性を言語的に扱おうとするから、こういうのが面白いというか、なる
んですか。面白い
こと
にな
るんですか。普遍性を扱おうとするんですよね。
それ
で、
あと言葉にしなきゃいけないんですよね。茂木さんが言う
と、
言葉にせえって話ですよ、今僕に言えってことは。
バカボンのパパの顔の面白さっていうのは、あれを描くことでしか伝わらないっていう、それを今、あれに、話題にしてるんですよ、ここで扱ってるのは。
言葉ったら別にここで自然言語っていう意味で言ってるんじゃないよ。そうか、そこら辺の言語っていうかその定義のすり合わせをしないといけないな。もうちょっとだからその言葉って言ったってそのせいぜい2万語のボキャブラリーで担われてるものっていうことではなくて、それはコミュニケーションの問題であって、あくまでも何？
今こうやっぱりそれにすみません、あって言ってるんですけど、いやその今言ったその2万語で言うっていうんじゃない、その、最初の僕がさっき今説明してた、引っかかりっていう、そういうのが、ちょっと止まったのが、ちょっと手首ができて、一瞬止まったときに、
何言ってるか分かんない。分かった。お前は感覚派っていう言葉なかったっけ？平成感覚派だもん。あ、それで、ちょっと待って。関根の批判っていうか批判なのか何なのか分かんないんだけど、それは よくある言い方だけど、なんか。それについて、それで何を言ってるのかって自分でもよく分かってるのかなって感じがあるんだけど、じゃあそこで言ってる言葉って何なのかってことなんですね。普通の言語学者と蘇州が言ってるような言葉っていう意味とはちょっと微妙な違う使い方で俺は使ってるんですよね、その言葉っていうのを。もっと現象学的なっていうか、現象学的に還元したような意味で。でもそれはちょっといいツッコミをもらったから、ちょっと今すぐには答えられないんだけど、直感的にはなんか違うことのような気がするんだけど。
すいません。
はい。お名前は何て言うんですか。
蓮沼君。
蓮沼さんですか。はい。どうぞ。
言葉についての普遍性についてちょっと喋ると、その言葉ってすごいイメージがすごいあるじゃないですか。
はい。
藤本さんだったら藤本さん
でも、
そのイメージっていうのは経験とか植え付けられて。今まで二十何年間のうちでそういうのが イメージが定着したとしますと、
はい、
つまり嘘というか物語と置き換えたとします、
うん、
物語をしたときにですちょっと断片的でつないでほしいんですけども、まあ、養老さんの言うように個人が発せればその個別的なものになる、そのつまりその普遍性っていうのを今ちょっと埋め込めると個人が共有しているであろう物語っていう暗黙の了解の上での普遍性で、個別性っていうのは個人それぞれの物語で、個人それぞれの物語なんですけども、普遍性になるとそれぞれが共有しているだろうって勝手に思ってる思い込みの上の発してるもの。伝わります？
うん、わかります、わかります。
言葉だからっていうその普遍性になりやすいっていうのは装飾性がすごい少ないからじゃないかな。
装飾性、
うん、逆に芸術はすごい装飾性が強いから、
そこでおそらく浅沼君は装飾性っていうのは普通の意味でフリルが多いとか、ああいう意味での装飾性って言ってるんじゃないんだよね、きっとね。ちょっと違ったニュアンスで言ってるんだよね、装飾性ってね。
できればいい方
に。いや、わかりますよ、わかります。
あ、すいません。
はい。
いいですか。
はい、もちろん。
あの、二拍子と前にあるパーカッションの人に聞いたんですけど、アフリカで、なんか二拍子と三拍子だと、なんかこう、違う。いや、二拍子と三拍子は違うんですけど。
それ違う。
いや、で、その、ループとそのスパイラルっていうような、ある、なんか、三拍子の時はこう神への祈りっぽい気分にどうやらなるらしいっていうような話で、で二拍子だとみんながこう輪っかになってるこのイメージが強いっていう、なんかその二拍子と三拍子でのそのリズムだけでそのイメージっていうか、なんか上になんか上昇していくとか、あのこうサークルでこうなんか二拍子だとこう、なんか意味合いがなんと本人たちがその分かってるのか分かってないのか知らないんですけど、なんかそんなようなその二拍子と三拍子っていうだけで、なんかこうあるその儀式の時になんか違うんだよね、でその時に何をよく何がどう違うのかっていう説明の言葉で言ったのをよくこう聞いてなかったんで、あれなんですけど、まあ、ちょっとなんかその二拍子と三拍子で上になんかこう上昇していくようなこう気分とこう一緒にこう共有している気分があるというような、それっていうのは言葉、あ、でも上昇するって言った時点でやっぱまあよくわかるんですけど、けどなんとなくその何かそれって言語化されるんですか？その時に体が、じゃあ体がもしその時に踊り方が勝手にこうなんか違う、あのステップを踏んでしまうというような時っていうのは言語が、
うん、
今これ視覚のことを言ってるんですか？
だんだん分かってきたよ。はい、あ、どうぞ。
普遍性って言った時の、美術に関わる普遍性、作品が普遍性を持っているということなんですか？てか作品が普遍性をその言語に関わる変数を用いるかって話なんですけど、その作品そのものっていうか、その作品が、その作品が作られて、それが作られてしまって、でそれを新しいものとして受け入れたっていうその行為っていうか、そのこと自体が、普遍的なあり方っていうのは分かるんですけど、作品が持つっていう
のは、俺の基本的なスタンスはかなり津口だった津口の主観の中で表彰される作品なので、いわゆる普通の意味での物理的な意味での作品というものとは微妙に違っているという意味で、その両方を含んでるんじゃない今ので、あの今日俺議論してて分かったのは、なるほど、みんなそのコミュニケーションとかその共有性の問題が
強制了解制とか幼稚さんが言ってることが気になってるんだなって分かってて、確かにそういうふうに問題を立てるとすごく一見分かりやすい図式ができるんですよね。そのに普遍的なものってのは共有できるものであるっていうのは図式ができるんだけども、でももうちょっと突き詰めると、その監視完成の問題になっちゃうわけじゃないですか、それって、あのね、それ気をつけないと、その公共空間の方がその無防備にな、ある種の全体性っていうのを導入したことになっちゃうんですね。そのつまりシェアできるっていう形での公共空間が用意されてしまうでしょ。それでそこに落としていっていいのかなという感じはちょっとするんだけど、宿題だねこれ。あ、そうだ、宿題とか出していいんでしたっけとか言って、あ、でもあれだよね、単位取ってる人には宿題出してもいいんだよ。まあでも宿題っていうよりも、あの、なんか他に言いたいことある人いません？なんか俺はそのコミュニケーションの問題に落としていくっていうのは一つ重要な転機ではあると思うんだけど、そのコミュニケーションってことを普通の意味でのその公共性を安易に立てるって形でなくやらないと、おそらく芸術論としては役に立たないんじゃないかって気がするんですけど、それすごくなんか分かりやすくて、だからみんなに例えばだからなんつったかな、特にあの創作側に寄り添った芸術論としてあって、芸術を何でもいいけど言葉を発するときも実はそうなんですよ。言葉ってコミュニケーションの道具だと言いつつ、言葉を発するときっていうのは実は自分の問題として発するしかないっていうことって皆さん気がついてますでしょ。メール書くときだってこうやってリアルタイムで喋ってるときだって実はこれモノローグなんですよね。だから当然絵画を作るとか彫刻を彫るってことだってモノローグなわけでしょ。そこでそのコミュニケーションっていうか、その他者との関係性をアプリよりに前提にしちゃうとちょっと変なことになっちゃうんですよね。まあそれはそうと、なんか言いたいことがある人は言ってください。何でもいいですか。でもそれはちょっと気になる問題なので、ちょっとあの今のところこの授業では監視完成というかコミュニケーションの問題ってあんまり扱ってないんですけども、当然扱いたいとは思っております。あの認知カードの標準的な問題も含めて。それはそうと、何か言いたいことがある人いませんか。
例えばその、はい、この授業のテスト、この授業の、
はい、
その芸術論っていうのは、その創作する立場に寄り添ったものなんですか、それとも他人を突き放して。
俺は批評家、あの評論っていう態度はあんまり基本には取んないじゃないか、うん、自分が作るか作らないかというと別として、つまりなんか難しい話になっちゃうね。だってさ、芸術体験とは何かってことを考えたら、それって作る、ね、ちょこういうのまたシンプルになっちゃうな。あ、はい、どうぞ。
あ、私芸術の感動って、
はい、
ええ、その思考性以外のもののすごい思考的な力がなんとなく働いてきて、それが思考に消化できないような力を感じるときにその感動が訪れる。
あ、フラストレーション。
フラストレーションじゃなくて、あの思考性というふうに自分が認識するときに、
ええ、
ある意味他者とか自分との妥当性っていうものの中でその思考性が分離をしていると思うんですけど、そういうものに枠組みできないような、でも何か語りかけてくるような、そういう大きな力というか衝動というか、そういうものが作品の芸術本来やってくると思うんですよ。そういうものを本来の無知の感動といって、あの思考、これはこういう思考だ、つまり作品がこういうものを意図しているとか、そういう部分についてはそれは言語でしかありえなくて、作品の本質ではありえないと思うんですけど、
うん、いや、実はでも今おっしゃったことは俺が最初に今日ここに持ってきたオチに近かったんですけどね。つまり個別性 と, フラス、普遍性の間のフラストレーションって言ったら、つまりなんか感情的なものを言ってるんじゃなくて、そのちょっとシステム的な意味合いも含めた相互っていうか、そのどうしようもなさが、まあ、芸術として感じられるんじゃないかなっていうかの仮説を持ってたんですよね。つまりなんかうまくいないんだけど、芸術家にとってもルーティンってあるはずだと思うんですよ。だからカンディンスキーが、カンディンスキー的な作風を身につけてしまって、
ルーティンとしてカンディンスキーのあの作品を書いてしまうと、それはもう芸術的な作用は本人にはしてないんだと思うんですよ。それは言語的な作用になっちゃって、つまりなんかね、そこは言語っていうパラドックスカルで、マクドナルドのそのバイトやってて、いらっしゃいませ、ご一緒にポテトもいかがですかって最近言わないじゃん。言わないじゃん。ああいうのはもう、典型的な言語の場面だとすると、言語に芸術的な側面が現れるとすると、例えば大股が好きな子ができて、その好きな子の前で何も喋れないっていう、大股ってのはそこの学生ですけど、そういう状態が芸術的なんですよね。だそういう意味で言うと、今言ったのは、その思考性っていうのは、つまり思考性っていうのはね、脳の中では、モーター、運動出力に非常に深く結びついているわけなんですけども、その何らかの形で外界に表現できないような形でその思考性の周りに集まってくる気配というかその景気を感じるということが芸術的なもの、おそらく敵ってつけた方が芸術で生きちゃった方が生きちゃうよりもまた敵ばっかり流行ってよくないかもしれないけどもなんか誠実な感じがするんだけどっていう見通しを僕も実は持っていたんですけどね。で、なんか、もうちょっと言うと、どういうことになるんでしょうか。作る人でしたっけ。
あ、私は音楽学なので。
あ、そうでしたっけ。音楽学。あ、そうすると、音楽の話。あ、そうか、音楽か。音楽なんか典型ですよ。あ、そうか。芸術ってもさ、美術と音楽では違うかもしれないな。はい。
言語を離れた。
お、っていいんですか？いいんですか？
違います。あ、それはイエスの方で繋げていくのは分からないんですけど、だから音楽のその歴史の中で、その音楽は本当に意味を表すとか、本当に音を立てないんじゃないかとか、そういう理学的な論理っていうのは昔からずっとあった問題だと思います。
僕ね、でも実は表題音楽が一番気になるんですけど、最近。まさきなんですけど、ベートーベンの田園とかね。
あれは結構そういう美学論理の反動的な。
いや、なんで気になるかというと、あれをなんかほら楽しい農夫の様子とかいう言い方をするでしょ。あれが気になる。あ、で、そこからこぼれ落ちちゃう田園が気になる。で、そういうふうに一見聞こえるんだけど、実は違う田園っていうのが気になっちゃうんですけど、ね、今の議論でちょっと引き寄せると。なんか話が拡散していきそうなんですけど、ではちょっとそこら辺の2人で今日まとめてください。あるいはちょっとじゃあ美術側からの反論でまとめると、なんか今の話について安倍さんなんか美術界を代表して。最後に布施先生に何か一言言っていただいて終わりにしましょう。では布施先生どうぞ。
今日まとめじゃないですけど、はい、ずっとお話があって、今野木さんが今まではその、これ芸大に来るというこういう機会を得たらゆえに、芸術って何だろうってことを 毎回違った形で考えていると思うんですけど、で、今日も別に結論がないと思うんですけども、今お話伺ってて楽しみながら、要するにこういうふうにして少しずつ少しずつなんか詰めていって、最後にポロンと出てくる、秋頃になったら昭和の頃になったら分かりませんけど、はいはい、でその時にポロンと出てくるのが、その先生の人出てくるのか、聞いてる人の中から、一人一人のものとして出てくるのか分かりませんけど、ということで今後も楽しみです。
どうもありがとうございました。素晴らしいまとめがあって、来週は休校させていただきます。その次の週はありますので、では皆さんポロッと出すようにお願いします。